瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週火曜日は瀬戸教えて Q&A です。今回は瀬戸市シティプロモーション課の岡田正弘さんに広報瀬戸6月号について見どころなどをご紹介していただきます。岡田さんとはお電話がつながっております。岡田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いいたします。今回は広報瀬戸6月号ということで、ぜひ皆さんもお手元に取っていただいて一緒にね、聞いていただければと思いますが、さあ6月号まずはどこからいきましょうか。
はい、まずはあの表紙をご覧いただきたいんですけれども、はい、はい、あの6月ということで、新緑がですね、
そうですね、
あの非常に美しい、写真を掲載させていただきました、
はい、これどっかの山の中に行ったとかそんな写真じゃないですもんね。
あ、これはですね、あの瀬戸市の最初の森にあります、はい、ね、はい、八戸湿地というところの写真になります。
はい、豊かな自然、そしてこの湿地の景色が見事に目に飛び込んできますね。
はい、
はい、まさに瀬戸の豊かな湧水湿地ということに載っております。
はい、6月は、はい、環境月間ということで、今回の広報瀬戸では、はい、この湧水湿地とは一体どんなものかということを特集させていただきました。
はい、
ページとしてはですね、後半の方の、32ページからになります。
はい、こちらを、まあ、開いていただきますと、まさにこの詳しい 中身が載っているということですね。
はい、湿地っていうものは、あの皆さんなかなかですね、馴染みが薄いかなと思いますけれども、はい、
あんまりね、の身の回りに感じたことがないんですけど、私も
そうですよね、実は瀬戸にはですね、あの小さな湿地が非常にたくさんあって、はい、世界的に見てもすごくあの稀なですね、あの希少な自然環境が残っている、ところなんですね。はい、でこの湿地、まず全体のお話をしますと、あの生物多様性というですね、ものをこう維持していくためにとても重要な、場所でして、世界の動植物のですね、はい、種類の 40% ぐらいが、生息しているとも言われているんですね。それから、まあ、気候変動の緩和ですとか、淡水や食料の供給など、あの他の生物だけではなくて、あの人が生きるのにも欠かせない、あの役割を果たしているんですね。
なるほどね、
はいはい、なのでこれを大切にしていかないといけないということになります。
はい、
でその中でも、はい、あの本市を含む瀬戸市を含む東海地方の湿地はですね、湧水湿地と呼ばれる湿地になりまして、はい、こう地面がですね、はい、こう砂、水を浸透させやすい、まあ、砂礫、いわゆる砂とか、そういった層の下に水をこう浸透させにくい粘土質の土がですね、はい、こう広がってるんですね。はい、なので、こう例えば雨ですとか、木の幹から流れてきた水が、こう砂のところは通すんですけれども、粘土のところは通さずに、こう湧き水として湧水としてですね、こう湧き上がってきて湿地を作るというのが湧水湿地になるんですね。はい、なので、まあ、はい、まあ、瀬戸はあの焼き物作りの盛んな町ですけれども、そうしたあの土の性質がですね、あのこういう生物の多様性にも、関係しているということになるんですね。
なるほど、粘土質がある、でもその上にまあ砂地があってということで、この湧水湿地にまさにそのもう適した場所だということですね。
はい、はい、そうなんです。はい、はい、続いて33ページでご紹介しているのが、はい、お隣
33ページいきますと、
はい、あのこの瀬戸の湿地で見られる、植物ですとか昆虫ですね、はい、本当はもっとたくさんあるんですけれども、まあ、ページの都合もありますので、はい、これからの時期にですね、見られるものを、ご紹介しております。
はい、
例えば、東海小毛仙ゴケなんていうですね、可愛らしい小さいお花をですね、こうつける、植物なんですけれども、葉の表面の粘液で、はい、こう小さな昆虫を貼り付けて捕らえて食べてしまうというですね、食虫植物だったりとかですね、
なんか可愛らしくてしかも綺麗な花なんですけどね、
やっぱり栄養が少ないので、そういった食虫植物も多く見られるそうなんですね。それから昆虫で言いますと八丁トンボといいまして、体長が2センチほどで、日本でも最小の、一番最も小さい トンボというふうに言われてるんですね。
こちらも見られるということですね。
はい、まあ、他にもたくさんあるんですけれども、会所の森の方でですね、いろいろ、ガイドなどもされている NPO 法人の会所の森の会の石川さんという方にお話をお伺いしたんですけれども、会所の森で花を見られるとしたら、4月中旬と9月中旬頃がいいですね、といったところでですね、観察会なども開かれてますので、そういったものに参加されて、こう少しずつですね、花や、昆虫やそういったものの名前やですね、特徴を覚えていくとですね、どんどん理解が深まって楽しくなっていきますよというふうにおっしゃっておりました。
サギソウなんかも写真載ってますけど、これなんか本当に、ニュースなんかでも見たりしますね。
そうですよね、
見事に綺麗にサギの、こう羽を開いたような
ような形で、とても綺麗ですよね。
こういったものを見られるっていうことですね。本当に多様性ですね、これもね。
ということで、34ページでですね、
次の34ページに行きます。
そういった、森の散策などをされる際の、こう注意事項などもですね、書かせていただいております。ルールマナーを守って散策しましょうということで、歩道を外れてですね、土や、林の中には入らないように、それから、希少な動植物ですので、捕獲や採集は行わないように、それから野生の動物なども、いますので、そういった動物を脅かしたりとか、不必要に近づいたりしない、それからペットですとかね、そういったものも、林の中とか、歩道に連れて歩くのはちょっとご遠慮いただきたいなと、あと、当然ですけれども、ゴミは持ち帰るといったようなですね、他にも少しありますけれども、そういったルールを守ってですね、環境を保全しながら楽しんでいただければなと思います。
そうですね、これずっと守っていきたいですもんね、この先もね。
そうですね、それからですね、私自身も4月の25日の日にですね、行われた会所の森の散策に、同行しまして、上に乗ってるですね、34ページの上に乗っているのはその時の写真になります。
たくさんの方が参加されてますね。
そうなんです、企業の新人さんもですね、研修として参加されてましてですね、皆さんで楽しく、ガイドさんの説明を聞きながら回ることができました。でそんな雰囲気を少しですね、味わっていただきたくて、会所の森の音を録音したものをですね、YouTube の瀬戸市の行政情報番組のチャンネルにこう音を掲載しておりましてですね、この34ページに載っている、QR コードを読み込んでいただくと、1分ぐらいですけれども、ホトトギスが鳴く、この会所の森のですね、雰囲気を音だけでも味わっていただけるというふうになっております。
これいいですね、まさにね、その現場の音をここで聞くことができるということなので、34ページの真ん中にあります、QR コード、二次元コードをぜひ読み込んでちょっと聞いていただけるといいですね。
そうですね、他にもですね、会所の森以外にも、瀬戸市には岩屋堂公園ですとか、上高寺公園、東海自然歩道、それから、馬ヶ町浄水場ですね、こちらは、先日ですね、年に1回の開放日が、終わりましたので、また来年ということになりますけれども、こういった場所がたくさんありますので、ぜひ足を運んでいただければなと思います。
この瀬戸市、その周りには本当にこういった豊かな湿地、湧水湿地がたくさんあるということですね。
はい、そうなんです。
なのでこれからまたいろいろこういったねところに参加したいという方はまたその35ページを見ていただくといろいろあるわけですね。
そうですね、瀬戸市の環境課が、インスタグラムなどで情報を発信しておりますので、そういったところでですね、募集している講座などにまずは応募いただいて、ガイドさんと一緒に回ることから始めていただくといいんじゃないかなと思います。それから図書館でですね、現在企画展示ということで、生物多様性をテーマにした企画展示もやっておりますので、ぜひご覧ください。
まさに本当にこの地域は豊かな湿地がたくさんあるということで、守りながらぜひこちらの皆さんね、見ていただければということですね。今回は瀬戸市シティプロモーション課の岡田正弘さんにお電話でお話を伺いました。岡田さん、どうもありがとうございました。